はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、デンジャーといえば、小学生の頃ものすごい高い階段の上から飛び降りるのを繰り返していたのは危なかったなと今は思うハタと、
デンジャーといえば、80年代にボンジョビっぽいバンドとしてアメリカンロックのバンドいましたね、デンジャーデンジャーのおまけと、
デンジャーといえば小さい時に公園でよくなんかブランコの上の部分とかに登ってて危なかったなって思うなりと
みんなわんぱくだな。デンジャーといえばよくあるあの骸骨のマークを思い出すタンタンと、
デンジャーといえばやっぱドラえもんの危険が危ないなこたつです。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
誰もジプシーデンジャー行かなかったか。
本日のラインナップは、未明大トークが2021年楽しみな映画、ネットフリックスで会いましょうがデンジャーゾーンを話していきます。それでは参りましょう。第202回ドイラジスタート。お
ーイエイイエイ。OPT
おーおー OPT
OPT 面白いことをポイントポイントでたくさんのコーナーです。
オープニングトークですね。
そうですね。ね、いやこたつ元気になりましたね。
お、
はい、ちょっと
なんかね、囚われてね、隔離されてたみたいな
ツイートを
見ましたが、
ね、200回記念の時にね、イエーイってこう200回だーって なってましたけど、もう僕高熱が出てたんですね、その時ね。
まあ多分バレてたな。
多分バレてたかな。その状態からですね、あのまあ最近すごく流行してるっていう例のあれにかかりまして、まあ、そのままね、あの宇宙人よろしく連絡来まして隔離されましてね、
お
結構な入院生活を、送ってこっから帰ってきたっていうところなんですよね。ちょっとまだね全力な状態じゃないので、進行など今回もね、あの畑さんに今回お任せしようかなと思ってます。
はい、
いや皆さんもね気をつけていただきたい。
うん、
まあ気をつけていただきたいですね、うん、防げないと思うんでね、多分俺レベルの生活してる人がなる、
家出ない人がね、
家出ないし、超手洗うち超うがいするのにかかるから、
まあでも結局はね確率下げていくしかないのでね、絶対は無理なので、
うん、すごい面白かったですよ入院生活は。
うん、
うん、面白かったっていうか、あの本当に
ルポがかけそうな、
うん、とにかくあの暇な時間が多いんですよ入院生活。
うん
で本とかすごいたくさん持ってったんだけど、
うん、
あのそこまで読めるほどね体力ないんですよやっぱり。
うーん、
文字をずっと追い続けるっていうのも結構しんどいんで、ちょっと文字だけ追うも限界あるなと。で映像を見ようにも、
うん、
まあ、場所によるとは思うんだけど、まあおそらくそういう集中治療室みたいなところに入っちゃったら Wi-Fi とか飛んでないんですよ。
あ、はいはいはい、
だからなんかこう配信系のね、映画見るとかそういうのもちょっと大変ですよね。
うーん、
なんかね、なんかあればよかったなと思って、俺ゲーム機とか持ってってたらね、
お
よかったのかなと思ったんですよね。まあ、
文字読むと大変な状況でゲームでき
ん
の？
いやでもなんかゲームぐらいだったらまだ寝っ転がりながら、ものによるけどね、
うん、
あのすごい操作性求められるやつとかだとかなり厳しそうだけど、もう動物の森レベルのとかだったらね、そうそう、あのテレビはないんでね、うん、そういうのないですか、そういう入院生活にこれはいいんじゃないみたいな。
なんですかね、でもなんかもし自分がそういう感じになったら、ひたすら紙とペンあれば絵描けるなって。
ああ、なるほど、
なるほどね。体を起こしてるの結構大変だけどね。なんかそれ言ったら全部ダメ。
それはまあいろんな状況によるから、ね、
うん、
まあわかんない、そういうあれだと、まあ、おまけがそういうことやる人ではないけど、
うん、
ジグソーパズルとかなんですかね。
あ、いやもう本当宇宙飛行士の試験みたいな状態になりそうですよね、もうね。すごい狭い空間にこう閉じ込められて、真っ白なジグソーパズル、はい、やりなさいみたいな。
真っ白なね
牛乳のやつです
でもやっぱりみんなこう何か没頭できて時間潰せるようなものは用意しといた方がいいですよ。
うん、
本当に
塗り絵とか、
ああいいかもね。なんかこう確かにね、手を動かしたりとか、まあでも手もね、つながり何か管とか入ってつながれてたりする可能性もありますんで、
うん、
あんまり自由気がないっていうのもね基本片手しか使えないと思って
る。ああ、そうするともうスマホで何かこう、うん、ポチポチできるぐらいな何か、
スマホぐらいかな。
数独やるかも。
ああ数独ね、
うん、なるほど、
いいかも。それパズル、
あ、パズル系ね、
うんうん、そういうのいいかもしれないね。
そうですね、まあ、あとはカイロソフトっていうメーカーのゲームがいいんじゃないかな。
カイロソフト、
はい、いっぱいスマホとかで出してるんですけど、
うん、
まあゆるいシミュレーションゲームで、
お
う、とにかくいろんな種類が、それこそゲーム作ったり温泉作ったり街作ったりみたいなのを、
え、シムシティみたいなこと、
そうそうそうそう、
あ、シムシティのバリエーションがいっぱいあるみたいな、
うん、
へえ、
そう、ボクシングジム経営したりとかバスケクラブ作ったりとか、なんかそういう感じのやつをめちゃくちゃたくさん作ってるんですけど、
うん、
多少やってる感あり、そこまで難しくもなく、キャラクターがちまちま動いて可愛いみたいな感じのゆるさがあるんで、
あ、神の視点、神の視点的な、
はい、すごくね、虚無の時間を過ごすにはね、すごくいいゲームメーカーですね。
うーん、それ結構良さそう。桃鉄みたいなのも考えたけど、
桃鉄結構あれじゃないそうね、
なんかイライラしそうから、そっちもって
、桃鉄と違って対戦じゃないんで、まあ、あのボクシングとかやると相手と対決したりしますけど、あの一人で積み上がっていく系なんで、
うん、
あのそんな難しくなく達成感を味わえて、うん、時間を浪費できます。
だからそうだね、なんかこうゆるゆるとやれる シミュレーション系はいいかもしれないですね。
いいかもね。
だから、うん、あのなんだっけ、昔やった覚えがあるけど、ダビスタとかですか、うん、みたいなとかね。
ダビスタちょっと難しいじゃないですか。
ダビスタリオね、
うん、あ、うまくいかない、
うまくいかないと、あのステータスとか見れないから、
あ、
うん、あれよりね簡単です。
へえ、いやでもそういうなんか街づくりシミュレーションみたいな、そういうの結構いいかもね。やっぱ退院後の世界に、うん、を自分がこう馳せることができるというか思いよ、
うん、
なんか やりたいことは何ですかみたいのをこうお医者さんに聞かれた時に何も思い浮かばなかったので、もう、あ、お風呂入りたいですとか、なんかあの水洗トイレ使いたいですとか、そういうことが夢みたいになっちゃうから
、うん、
もういついつ出られるか全然想像もできないしみたいな感じだったから、そういう中でね、あれボクシングジムとか全然今まで興味なかったけど経営してみようかなみたいな。
でも映画スタジオ作れるんですよ
あ、いいじゃん、
うん、今チャットに入りましたけど、
お、それは、なんか、うん、
本当にね、虚無の時間を過ごせるんで、ね、最高ですよ。
カイロソフト、
カイロソフト、
あ、いいかもね。これはスイッチとかでできるってことね。
あ、できます、できます。
スイッチもできるし、え、あ、携帯でもできるってこと、
まあ、スマホにも、
うん、
あ、いいじゃん。じゃあ本当にそういう携帯ゲーム機が適してると思うんですよ。やっぱり電源は取れるんでね、携帯ゲーム機は結構皆さん今のうちにこうお供にしといた方がいいかもしれないですね。もうこのご時世ですから、いつね自分がそういうものすごい退屈な時間を過ごすことになるか分かりませんからちょっとそういう対策も一個皆さんしといた方がいいんじゃないかなということですね。
はい、
さあということで元気な話題の後はこれから公開の映画とか語っちゃうんじゃないの。最初のコーナー行ってみましょう。
ドイラジ
ミニオン大トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題が2021年楽しみな映画ということで、うん、皆さんからメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとう
ございます。では、はい、メールは私の方からご紹介させていただきます。たくさんいただいております。
お、
はい、ラジオネームてるながお寿司さん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
2021年楽しみな映画はたくさんありますが、特に楽しみな作品をいくつか挙げさせていただきます。モンスターハンター、人気ゲームの実写映画化、
私は高校生の頃、友人と放課後にモンスターハンターのゲームをやっていたので、予告編にて最初のオープニング曲が流れた時はとにかく興奮しました。あの頃、松坂桃李主演、アイドルオタクを描いた作品、愛がなんだの今泉力也監督の作品になるので楽しみです。キングスマンファーストエージェント、昨年公開予定でしたが、たびたびの延期、そしてまた延期になってしまいましたが、公開が待ち遠しいです。ブラックウィドウ、頼むから公開してくれ。その他にもたくさんありますが、どの作品もコロナによる公開延期または配信限定は避けてほしいというのが本音であります。推進、200回記念のメール投稿の際にお伝えするのを忘れてました。ドイラジ200回と5周年おめでとうございます。ドイラジを聞くようになってから、ドイラジは私の生活の一部とも言えます。これからも楽しみにしてます。
おー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいやいや。ありがとうございます。
わざわざ
何一回否定したの？いやいやいや。
ラジオネームヒルアンドンさん、劇場公開はまだまだ延期の可能性がありますので、ここは配信が決まっている期待の映画を挙げさせていただきたいと思います。
うん、
まずは3月に Apple TV での配信が決まっています。トム・ホランド主演のチェリー。
出た。
アベンジャーズエンドゲーム後にルッソ兄弟が監督する新作映画ということもあり、とても楽しみにしています。ちなみに Apple TV は最近だと iPhone を買い替えると1年無料で使えますので、お試しにはいい時期かと思います。1年も無料なんですね。
うん、
同じく3月に Amazon プライムビデオで星の王子ニューヨークへ行く2が配信されますね。エディ・マーフィーのコメディ新作を2021年に見れるとは思いませんでした。前作はテレビ放送を見た記憶がある程度ですが、配信されたらぜひ見たいと思います。最後にネットフリックスでは2021年は毎週新作映画を配信すると宣伝しており、個人的にはドウェイン・ジョンソン、ガルガドット、ライアン・レイノルズ主演のスパイアクションレッド・ノーティスとザック・スナイダー監督が手掛け、デイブ・バウティスタ、真田広之らが出演するアーミー・オブ・ザ・デッドがド派手なゾンビアクション映画っぽい雰囲気で期待しています。本当はこれらの作品は映画館の大画面で楽しみたいところですが、お家でハリウッド最新作を見れるなんて贅沢と割り切って楽しみたいところです。
なるほど、
うん、
ラジオネームテレ東ミロさん、今年楽しみな映画は森重久弥さん主演の社長シリーズです。
お
男はつらいよと並ぶ日本の代表的なプログラムピクチャーのシリーズですが、なぜかこれまで一部の作品しかソフト化されておらず、シリーズの多くは正月と盆に公開される世俗の2部作で完結なのに、前編しかソフトが出ていなかったりするというおかしな状況が長年続いていたのですが、2021年になってようやく全作品の DVD 化が決定しました。まだソフト化されていない作品もこれまで CS などでは放送されていたようなのですが、配信はありませんでした。これでようやく全作品が見れる。7人の侍の加藤大輔や宮口誠司のコメディ演技も見られるし、全国各地でロケ撮影が行われており、できたばかりの明治村でロケが行われていたり、劇映画ですが当時の風景がそのまま収められているシーンも楽しいです。また各レーンに CA さんのようなピシッとしたユニフォームを着た女性がついてスクワをつけてくれるボーリング場の映像とか、男はつらいよで描かれる下町とは違う当時の日本の洗練された都会の映像が楽しいシリーズだと思います。ラジオネームサハルさん、去年と同じことを言いますが、新エヴァンゲリオン劇場版です。昨年公開を楽しみにしていたら延期、年明けにやっと見られると思ったら緊急事態宣言を受けて再延期と、いつになったら見られるやらと思っていたら、企画脚本庵野秀明、監督樋口真嗣の新ウルトラマンが今年の初夏に公開予定とのことで、もしかしたらシンゴジラ級の傑作かもと期待しています。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、新作公開が不確定な現状ですので、日付が確定している再上映されるものを挙げます。2月11日に公開されるガメラ2レギオン襲来 4K HDR ドルビーシネマ、パトレイバー2ザムービー 4DX が楽しみで仕方ありません。2月11日という日にパトレイバー2を見ることができることに少し興奮しています。この映画の内容とその日付、そしてこの状況の組み合わせに、劇中のセリフ、この国はもう一度戦後からやり直すことになるのさがハマりすぎます。 ぜひとも2月26日までロングランしてほしいです。去年平成ガメラ第一作大怪獣空中決戦を 4KHDR ドルビーシネマで見ました。ですのであの画質の良さと音響の良さをレギオン襲来でも堪能できるかと思うといてもたってもいられません。推進こたつさん無事退院されたようでおめでとうございます。お祝いとして100回と200回音源を購入しました。
ありがとうございます。会期祝いとして皆さんありがたいです、ね、
ラジオネームエリア52さん、皆さんドイラジワ
ドイラジワ
ドイラジワ。
2021年楽しみな映画はシン・ウルトラマンです。シン・ゴジラの儲けで映画化されたとはいえ、再度アンの樋口コンビによる大人のためのウルトラマン像に大いに期待しています。コロナ禍で映画業界における大人の事情やいろいろな制約の多さで映画制作は大変ですが、ぜひガメラと同じく3部作にしてハリウッドに負けないメイドインジャパンの特撮ヒーローを見せてほしいです。
うん、
ラジオネーム福山さん、新エヴァンゲリオン劇場版、普段アニメは見ないのですがエヴァンゲリオンは去年の夏休みに新世紀エヴァンゲリオンテレビアニメ版とエヴァンゲリオン新劇場版どっちのシリーズも見てそれから好きになりました。今作は本来であれば延期に延期を重ね先月の1月末に公開されているはずでした。しかしさらに延期され今では公開日が未定となってしまったわけなのですが非常に楽しみです。ラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
2021年に期待の映画、私からは韓国映画を2本挙げたいと思います。まずはペクトゥサン大噴火、イビョンホン、ハジョンウ、そして全国4000万人のマブリーファン感激のマドンソク出演。あ、チャムレちゃん今日いないですね。朝鮮半島で最も高いペクトゥサンが噴火したら半島は一体どうなってしまうのか、爆発物処理班のハジョンウ、北朝鮮工作員のイビョンホン、そしてマドンソクは地質学者、未曾有の災害に立ち向かう人々の姿を描く感動巨編ではなく、なんとコメディ、どういうことなのか私の脳も大噴火、早く見たい。そしてもう一本は野球少女、イテウォンクラスでトランスジェンダー役を演じきったイ・ジュヨン主演、女性でありながらプロ野球選手になる夢に果敢に挑戦する高校生の話、私が野球ファンであることも興味を持った原因なのだけれど、やっぱりイ・ジュヨン主演というのが大きい。イテウォンクラスでの彼女メインの回はシリーズ中でも1、2を争うほど感動しました。日本以上に差別に厳しい韓国でトランスジェンダーなんだという白い目で見られるところに一瞬たじろぐものの果敢に立ち向かう姿、特に目力に惚れました。彼女ならば女性初のプロ野球選手も決しておかしくない、プレイボールが待ち遠しいです。メールは以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもうね、本当にこの時期だからいろいろと公開されるのか何なのかわからないっていうなんかありますけども、
うん、
それでもね、うん、配信されることが決まっている作品とかいろいろ今年も見られそうな楽しみな作品がやっぱ多いですね。
なんか皆さんこうトータルで見るといろんな方向性からこう紹介してくれていいですよね、
うん、配信のことに関するともうどこ登録したらいいんだっていう、
うん、
いくつ登録したらいいんだよっていう状況はさらに加速してきてますね、
うん、
もう、
うん、
ヒロアンドンさんのようにこう、うん、Apple TV でとかなるともう、
ね、もうダメだ。
今ディズニープラス入ろうかなとかそういうところの人とかね、もうもう一個選択肢がこうあるわけですから、うん、大変ですよ今年も。
本当にもうなんならもうここまで来ると単独で単体でお金払うでいいですけどみたいになってくるっていうか、
そう本当ね、そうね。このプラットフォームに金を払いたくない。
そうそうそうそうそう。
うん、
はい、そんな中、
その継続資金で作られてますからね。
うん。
まあそうですね。
とりあえずあれですよね。やっぱこうもう近々の話で、まあ、何人かの方がやっぱり言ってますけど、やっぱり新エヴァンゲリオンがね、ああ、ちょっとこう本当は見られてはったはずなのに感がすごく強くて、
うん、
皆さんちょっとね悔しい感じで書いてもらってますよね。うん。
うん、
結局未定なんですか？
まだ未定。
あ、そうなんだ、ね、
そうこうしてるとね、サウルさんがね書いてますけど、あの新ウルトラマンももうすぐ来るという、
へ、
ね、
かぶっちゃうんじゃないかこのまま行くとみたいなね、どうするみた
いな。いやでも新ウルトラマンは正直くっそ楽しみですけどね、もう、
うん、
サハルさんとエリアさんもね挙げてくれますけど、やっぱ新ウルトラマンは僕もやっぱめちゃめちゃ楽しみで、
うん、
てかやっぱ庵野さんといえばそれはゴジラはさほど好きじゃなかったかもしれないけど、ウルトラマン好き
で、もともとね、
もともとね自主で撮ってる人ですから、ウルトラマンそれは好きだろうっていうところもあるし、新ゴジラでもうこのコンビで樋口さんのコンビでめっちゃ面白いっていうのもあるから、もう絶対これ面白いじゃんっていう、そもそもこれ作りたいもんでしょっていう、ちゃんと
そう
なってくるともう絶対面白いなっていうね、
だから
こういうのはちょっと距離感がある人が撮った方がうまくいくっていうこともあった
りします。まあ、その辺がどう転ぶかだよね今回ね。だから新ゴジラはゴジラ自体さほどっていう距離感があったからのあのバランスだったのかとか、
それはあると思うよ、
うん、
でもほらゴジラのさキングオブモンスターズのドハティみたいにさ、うん、どっぷりみたいな人はそれなりのさ、
うん、
そっち方向の人は楽しめるっていう、うん、もうそれも大好物ですっていうから、どっちみち俺ウルトラマン好きだから、
うん、
それは大好物だろうっていう結局は。
なるほどね、
うん、もうやっぱ一つ懸念事項としては、俺いまだにこう帰ってきたウルトラマンのことをシンマンって呼ぶ派なんですよ。
お
で、ウルトラマンジャックっていうと俺の中ではウルトラマングレートの主人公なんですよ。ジャックはちょっと嫌だなと。そんな中で新しいこの新ウルトラマンはじゃあなんて呼べばいいのっていう、シンマンと呼ぶしかないんじゃないかっていう。
なるほど、
そこをねちょっと皆さんどなたか解決していただきたいという。帰ってきたウルトラマンのこと鬼マンって呼ぶ人いるけど、鬼マンって嫌じゃないですか、なんか。
なんかそうね、
僕は鬼マン派です。
鬼マン派ですか、なんか
鬼マン派です。
なんか下品じゃないですか、鬼マン。なんか鬼マン出そうじゃないですか、ちょっと分かんない、そんなのはいいかね。
省略しなければいいん
です。あとあれじゃないですか、
省略しなければいい、なるほど。
あとはあのね、ウルトラマン変身したら庵野さんの顔で出てくるかってことじゃないですか。
やだえ、全然やだ。いや、あの予告編のやつはフェイク。
そう、フェイクで。
ウルッと立ち上がったあのウルトラマン、ね、フェイク。
ね、庵野さんのウルトラ、庵野さんのウルトラマンってそういうことなんですよねみたいな。
もうもう、やだな。なるほどね。いやでも楽しみですね。
はい、
これもやったらコラボ号外級ですよ。こんな
の。まあそうですね。きっとね、はい。
はい。私はヒルアンドンさんがいくつか配信が決まっている期待の映画をということで紹介してくれてるんですけど。まあ、どれも楽しそうですけど、やっぱり私としてはこのネットフリックスで公開予定のレッドノーティスっていうのがすごくキャスト的にも
う超
気になっちゃいます、ね、なんでステイサムがいないんだって感じですよね。すごい楽しそう。もう何のストーリーも知らないけど、ちょっとキャストとアクションっていうワードでも絶対楽しいだろうなって 予感がビシビシ。
これはすごそうだね。
映画館で見たいけどね。
ドウェイン・ジョンソン、ガルガドット、ライアン・レイノルズ。
なんだこの強さ。
すごいな。
一人一人でも強いのに。
そうだよ。全員が主演普通にやってておかしくないっていう。
ね、
うん。いやー、楽しみだな。
うん。ヒルアンドさんが挙げてくれたやつも、なんか全部、
そうだね。
全部面白い。そう、全部楽しそう
だね。ねえ。だってやっぱチェリーね、アップル TV 入んなきゃいけないんですかね。
どうするよ。
これ見ないなんてあるんですかねみたいな。
iPhone 持ってないと見れないのかな。何にも知らない私、
これのこと。あの、普通に
Netflix みたいな感覚で。
そうですよね、
あ、そうだった。よかった。
一回入ってすぐやめるか、みたいなね。
iPhone 買い替えたら1年無料ですよ。
余計お金がかかってる気がする。
iPhone 代が、
そう。いやだし本当に現状の Apple TV ってほぼ何もないんですよ、
うん、
ああこれだけか。
そうそう、だから俺一時期見れる時期あったんですけど、うん、何にも見たいもないし、ほぼ他の配信サービスで賄えるよねっていう。
そうね、まあちょっともちょっと最近去年とかぐらいからかちょこちょこドラマとかでもね、Apple TV 頑張ってるみたいな話あったっぽいですけどね、なんかすごい、
うん、そうね。だからまた最近になってこう Amazon プライムが自社のねオリジナル作品とか力入れ始めて、うん、っていう時期からまたこの次の段階で Apple TV もすごくなりそうだなみたいな雰囲気がね、
そうです、
なるほど、
来てるっていうところで、 いやそうなるとちょっともうね
困っちゃうな。
困る人は増えてきますよ、映像コンテンツ追っかけてる人は。
だってそんなこと言い出したらそのうちですよ、
うん、
そのうち日本にだって HBO MAX がどうたらって話にも出てくるわけです。
おいおいおい、
なるほど、
どうすんだよ、
やばいな。
てかそれない限りゴジラどうすんだよみたいなね。コング VS、
そうね、そうね、
あ
一応今の状態だと HBO MAX のところは配信、 HBO MAX がないところは劇場みたいな言われてますがみたいな、
どうなるのか分かんないから、どうなるか分かんないからみんな書いてくれてないけど、本当だったら それも見たい新作映画ですよね、
う
ん、
いや本当に、
うん、そうですよね、
いや見たいよ、
やっぱりそれはさすがに映画館で見たいなみたいな、
うん、
いや
そうですね、
超見てやべえな、ちょっとそれは見たい、はい、鼻水できちゃった。楽しみですね、はい、
IT アンダーバー K さんの出して、うんくださってるパトレイバー2の映画版の 4DX ですね、うん、私もこれすごい見たいんですけど、あの1もやったんですよね、
うん、
4D で、でそれを見逃しちゃって、
うん、
でもものすごいなんか落ち込んでいたので2やってくれるっていうのはちょっとかなり嬉しいです。
でも 4DX 向きという点では1の方がみたいな感じがします。
あそうなんだよな、それもあるんですよね。
人間ドラマずっとやってるみたいな TV ね。それが最高に面白いんだけど、
うん、
でもまあやっぱりそれはそれとして 4DX いいですよね、
うん、
だって雨のシーンとかも、
はい、あー確かにそうですね、ずっと乗れなきゃいけないのかな、
乗れなきゃいけないみたいな、
ピッチャピッチャみたいな、座席しっとりみたいな、
なりそうな予感はするな。でもこう旧作を映画館でまた見れるっていうのは結構嬉しいことなので、
うんうん、
こういうなんか企画ものでいろいろやってほしいなと思います。
だからやっぱそこはやっぱ今こういう状況ならではだから、今は本当にこういうことを逆に増やしてほしいですね、本当にね、
うん、
そうね、しかもこうやっぱ 4DX とかやっぱこの時期乾燥しますから、あの換気性能も良くて加湿もできる状態で映画見れるといいですね。
うんうん、
その視点はちょっと微妙かもしれないですけど、楽しそう。テレ東ミロさんのね、
うんうん、
あの森重久彌さん主演の社長シリーズ、うん、これが今年楽しみな映画はっていうところがまず面白いんだけど、
でも確かにそういう視点あるんだなってすごくなんか、うんうん、おーってなりますねこの視点、うん、
ね、僕男はつらいは見たことなかったんですけど社長シリーズは見たことあって、
うん、
五五郎とかで多分ね、
うんうんうんうん、
やってるのをなんか録画してこう見たりしてめっちゃ面白いですよね、
うん、
うん、
めっちゃ面白いし、なんか比較的最近見たんでこれ全然現代でも通用する問題に対して、
お
うおう、うん、要は会社の社長満勇気とかさ、
うん、
うん、
あれか
そうそうそうそう、
ああ
の本当にあの会社どうあるべきなのか、まあそれこそ、まあ、ジェンダーの問題ももちろんあるし、
うんうんうん、
まあ、それをまあ全部コメディ的にしてるからね、すごいこうライトなんだけど、うん、いやでもこれって別に今の会社が抱えてる問題とさして変わりもないし、これ全然今通用する面白さあるなみたいな、なんかねちょっと感動したんですよね、
うん、
もっともっと見てみたいなっていう気はしてたんで、
なんならもうこの記念になんかあのシリーズ全部とは言えないけど劇場でリバイバルすればいいよね。
ああいいかもね、うん、だから DVD 化決定っていうところでまた配信とかがあればぜひね、
そうね、うん、
ぜひ僕らもちょっとこうみんなでやってみたら面白いんじゃないですか
うんうん、うん、
っていう気はしますよね、
うん、
そうそう、
照永さんが送ってくださってるあの頃、あ、はいはい、松坂桃李くんが主演で今泉力也監督が手掛けてるっていう、前あの愛がなんだ見てすごく面白かったので当監督の作品だっていうので、うん、ちょっと気になるなっていう風に今メールいただいて思いましたね。
あれですね、あのモータの話ですよね。
あ、そうなんだ。
あ、だからあの書いてる人がの実際のあの話漫画があるのかな。
あ、そうなんだ。
その人もミュージシャンで、
うんうんうん、
でなんかあのアイドルとかのマネジメントとかもなんか忘れてましたけど、その辺ちょっと忘れましたけど、そういう人が書いてるあのエッセイ漫画みたいなのが元らしくて、
うん、
はい、
新生かまってちゃん、
あ、新生かまってちゃんのマネージャーか、
へえ、
とかやってる人でっていう、
なんかその題材自体も面白いけどさ、 やっぱ今泉監督の映画手掛けるそのなんか範囲みたいなところが面白いね。
そうね、だから
毎回、うん、そう、
うん、やっぱりちょっと今泉監督作だとやっぱりその単独の脚本とね自分の監督作って結構もう純度 250%、 500% 今泉監督作みたいな、
うん、
あのなんかジャンルがもう今泉監督っていうジャンルになってそうだけど、うん、あのこういう原作とか他の人の脚本とかになると一気に幅広がる感じありますよね。
うん、いや幅広がるんだけど、でしかも今泉さんって売れてる監督なんで、
うん、
もう思いっきり山崎隆みたいな大作とかだって別に可能だと思うんですよ、手掛けることは。そういうの多分一切やらずに自分のやりたい範囲のところをずっと続けてるって感じがあって、うん、そこがなんか面白いなと、
うん、まあそこはやっぱりちゃんと自分で線引きある気はしますよね。幅が広くなったとはいえ、うん、やっぱりそういう今泉さんが的な要素が必ずあるようなものしか選んでないとは思うので、
そうねそうね、なんかその感じがもうすでに面白いと、
うん、
この人が目つけたあの頃ってどういう話なんだろうがもう楽しみっていうね、
うん、であれですよね、今泉監督あの4月9日公開で街の上でってあの下北沢舞台にしたやつも撮ってますよ ね、 それもすごい楽しみです、
うん、めっちゃ売れてんのに商品みたいな感じが多いね。
そうね、なんかそのヒット大ヒットとかよりはこういろいろちゃんとそういう適切なサイズでヒットさせてって仕事がどんどん増えてった感じがしますよね、
うん、いい、こういう人いないよ、全然いなかったよこういう映画。
でなんかそういうメジャー仕事と自分の本当に濃縮度の高いのとバランス取ってる感じはすごくし、うん、なんかちょっとあの方向性違うけどちょっと入江優監督ともちょっと近い雰囲気持ってる、個人的に、ね、そういうスタンスで、あの大きい仕事あのこういろいろもらった仕事もやりつつ自分の純度遠いこういうのもインディーズ的なことも取りつつみたいなのはあなんか似てるかなとは、
ね、なるほどなるほど、確かにね AI 崩壊は絶対取らなそうだけどね今井さん。
そうね、そうそうそう、うん、でもまあAI 崩壊もあれは入江監督の幅の中の一つだなってはもともとあるからなっていう
感じですね。なるほどね、面白い、ただただ好きなんじゃねえかってね今井見たい見たい。
ちなみにあの頃はあの脚本がまたあの人によってはおーってなるっていう、
うん、
あの映画監督の富永正則さんっていう人が脚本やってるんでまたちょっと今回雰囲気違うかもみたいな感じがありますね。
へえ、
うん、ちょっとこの人もこの人で癖のある映画監督さんでね、あの昔あのパビリオン三照夢とか、乱暴と大気とかいろいろ撮ってる人ですけども、はい、
うーん、じゃあちょっと癖かける癖みたいな感じで、
そうそうそうそう、ちょっとあの、うん、富永さんはなんかこうちょっと奇才系でちょっと最初の頃は天才あらあるみたいな人でしたね。
ああそうなんだ、
うん、
うわ、あの頃のポスターにブランカンに松浦亜矢が映ってるシーンがあってちょっとおえってなりました、なんか過去を思い出すみたいな。
おえってなる、
要は完全にその頃ってことですからね、
うん、時代がフラッシュバックしますね。
いや、まあ、その頃というかあの頃ですかね。
そう、は
い。まあ、あとね、あの寺永星さん挙げてくれてるモンスターハンター、
はいはい、
これもちょっとなんだろう、気になるっていうか、まあまあもう座組が完全にやっぱバイオハザードと同じですから、
はい、
カプコンのゲーム作品をミラージョボビッチとポール W.S. アンダーソン
ホームビデオかい。
そうそう。奥さんを撮りたいっていうだけの。
そうね、だからなんかもうこのコンテンツも多分さ長寿化していくんじゃないのっていうね。
そうね、
うん、もう気配がビンビン感じるよね、うん、
だってやっぱりあの奥さん主演するためにああいう雰囲気のなんかタイムスリップ的なんじゃないけど異世界入ったみたいな話になっちゃったっぽいですしね、
うん、確かにね、今考えたらアリスって何だったんって感じになるもんね。それ考えたら確かにこういう設定でって
あ
れ
も、
ね、
でもあれですよ、モンスターハンターといえばですよ皆さん、あれですよ、我らが山崎ひろなも出てますからね。
え？
ああ、なんか
東方シンデレラでおなじみの、
ほうほうほう、
ね、東方シネマズで映画見ると必ず出会える。う
ん、はい、
はい。ああ。
まあでも英語すごい喋れますからね。
うん、うん、
あ、そうなんだ。
うん。
画前見たくなってきた。
ね、どこまで活躍してくれてるか気になるという。
うん、
そうね。
あとこのあタクーンさんがね、こういう流れで幅でいろいろ教えてくれるなって。韓国映画っていう視点で、ね、入れてくれて、うんうん、これどっちもやっぱすんごい見たいんですよね。でなんかやっぱ、うん、まずねペクトゥさん大噴火ね、それこそさっきのさなんだっけさっきのあのネットフリックスの レッドノーティスの主演3人とかじゃないけど、
うん、
こっちはこっちで韓国映画のこのイ・ビョンホン・ハジョング・マドンソクってこの強いっていう最上位3人集めましたみたいな、このねこの3人並んでるだけで、まあまずはもう見るってなるしねっていう。
なるね、
うん、
しかもこう絶妙にさ、爆発物処理班のハジョング、
うん
うん、あれ？あれ？なんか見たことありそうみたいなとかあの北朝鮮工作員イ・ビョンホン、うん、うん、なんか見たことあるみたいな感じの流れで
流れで
マドンソク、地質学者の地質学者のマドンソク、うん、全く見たことない、何それ
地質学者にあんなに筋肉がいるのかなっていう
なんかなんだろうね、自分でこう掘ったりするのかな
自力で、
自力で、
ね、俺は現場派だみたいな感じ
で、ね、現場派
これ本当に楽しみ、まあ本当しかもこれね、なんかあのコメディだというね、うん
うん、
まあ単純なコメディではないんだろうけど、やっぱりこう対策系のコメディのバランスとかのあの塩梅とかもやっぱ韓国映画最近うまいからなと思うと、やっぱり楽しみだなって感じがすごくするなってね思います、ね、
うん、
そうよね、中国だとさ東山大地震、
うんうんうん、
めっちゃ感動巨編のさ、
うん、
ありましたけど、まだああいう感じのタイトルじゃん、もうそのまま、
そうね、
ビクトゥサン大噴火って、
うん、だってだいたいあのそういう大噴火大地震系の自然災害ディザスターはもう感動になるしかないと思ってるからね、
うん、
うん、
それがコメディだって、
うん、
ってことはやっぱマドンソクは地質学者んっていうこの反応が合ってるってことなの多分ね、
かもしれないね
楽しそうということでね、皆さんすっごいたくさんの新作映画情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に全部興味あるね。
いやだからちゃんとね、劇場でかかるやつはかかってもらってちゃんとやってほしいですね、
うん、
とか、
そうですね、うん、
あとやっぱあらゆる配信を配信のものだけをやる映画館とかね、
はいはいはいはい、
ちょっとできたら全然需要あると思うんだけどね
そうそうそう、やっぱネットフリックスなんかね、もうもはや毎週新作公開するんですから基本的には、
うん、
あってもいいじゃんっていうね、ネットフリックス劇場 ね
本当にちょっとお願いしますっていう感じはしますけど、いろいろと皆さんもね契約してね、お金さえ払えば映画見れそうな感じしますんでね、応援していきましょう、うん、
はい、
次回のミニオダイトークはもうオープニングでも話しましたけど、ゲームに関してね、いろいろとこう知識を広げてった方が助けになる、皆さんの人生にとってゲーム
ゲームね、
もっと重要なんじゃないのっていう、
まあ、ステイホームだからやってる人多いんじゃないかっていう、
ね、多いと思うしね、うん、
うん、
ということでゲーム映画、
ああなるほど、
うん、これはもういろいろありますよ、ゲームっつってもね、テレビゲームをやってる映画とかでもいいし、ゲーム題材にした映画ね、うん、モンスターハンターみたいなのもあるかもしれない、あるいはそういう殺人ゲームみたいなね、
おお、そっち系、
そっち系もあるかもしれないよね、うん、そういうことでこういろんなゲーム映画、
あれでしょ、そういうなんかあのボードゲームが出てくるみたいなのもいいでしょ、
そうですよ、いいんですよ、呪文みたいなのでもね呪文ほにゃらほにゃららみたいな、そういうのでも全然いいと思いますね、皆さんもう思い浮かべるこれゲーム映画でしょってやつの、
うん、
それを何かこう文章にしたためて、ぜひ僕らにご紹介お願いいたします、
お願いします。
では次のコーナーいきましょう、
トイラジ